皆様おはようございます。今日は恵みの契約について皆さんと共に考えていきたいと思います。まず創世記の3章の15節をお開きください。お読みいたします。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。実はこの聖句は恵みの契約の最初の宣言だと預言者は言っております。あけぼの上巻の439ページです。恵みの契約はまずエデンで人間に与えられたのである。人間が堕落した後で女の末が蛇の頭を砕くという約束が与えられた。この契約は1番目、すべての人に罪の許しを与え、2番目、キリストを信じる信仰によってその後従うことができるように神の恵みを与えた、恵みの助けを与えた。3番目、それは神の律法に忠誠を尽くすことを条件にして永遠の命を約束した。こうして家長たちは救いの希望を与えられたのである。恵みというのは罪にあって救われるという誤解がなされています。そうではなくて、恵みによって信仰によって従うことができるように不思議な技を行うのが恵みなんですね。恵みの契約というのの2番目の項目にそれが記されております。あけぼの上巻の439ページです。で、恵みの契約には他の名前があります。新しい契約、あるいは第二の契約という名前がついています。あけぼの下巻の440ページから41ページをお読みいたします。この契約はアダムと取り交わされ、またアブラハムに繰り返されたとはいえ、キリストの死によって初めて批准されたのである。これは初めて贖罪の知らせがかすかながら与えられた時から神の約束によって存在していたのである。人々はこれを信仰によって受け入れていた。しかしそれがキリストによって批准された時に、それは新しい契約と呼ばれた。神の律法がこの契約の基礎であった。律法は単に神の御心に人々をもう一度調和させ、彼らが神の律法に従うことができるようにする手段であったに過ぎない。もう一つの契約は聖書で古い契約と呼ばれているが、それは市内で神とイスラエルの間に結ばれたもので、それはその時犠牲の地によって批准された。アブラハムに与えられた契約はキリストの地によって批准され、第二のまたは新しい契約と呼ばれている。それはこの契約に印を押す地が第一の契約の地の後に流されたからである。新しい契約がアブラハムの時代に効力を持っていたことは、その時神の約束と誓いとによって保証されたことによって明らかである。皆さん、契約書っていうのがあったら、契約書を誰かがワープロで打ったその時点ではまだ効力はないですね。それに契約する2人がサインを署名をして同意するということを、その契約書の内容に同意してサインをして印鑑をして初めてそれが効力を持つわけですけれども、このアダムと契約を取り交わされていたこの契約はまだ書類、契約内容しかなかったんでしょうね。まだキリストの地で印鑑が押されてなかったんですね。でもその前にそれを分からせるよう、本物が来たら分かるように動物の血が流されて、動物の血で印鑑を押して、その救い主を信じれば救われるんだよというふうな教育方法がなされていた。それが最初に印鑑が押されたので、それを古い契約と呼ばれる。そしてその後にキリストの血が流された、血の流された順番が後だったので、それを新しい契約と呼ぶわけですが、中身自体は全然新しくないんです。 世の初めから、最初からあったものです。これが恵みの契約、アダムと取り交わされた恵みの契約です。そして古い契約は新しい契約を分からせるためにあったので、その古い契約の中身、どのようにしたら守られてきたか、何が条件だったかということを知れば、新しい契約もどのようなものであるかということが分かってくるんです。古い契約の条件は従って生きよということであったって預言者は言っています。エゼキエル書20-11、レビ記18-5などを参照してくださいと証の文に書いてありますが、人がこれを行うことによって生きるものであるって、それからこの律法の言葉を守り行わない者は呪われるということです。で、この新しい契約も神様同じ法則でやりますから、律法に従うことによって生きるようになるんですね。で、新しい契約は動物の血ではなくて、さらに勝った約束によるもので、一番目に罪の許しの約束、さっきと同じですけれども、2番目、心を新たにする神の恵み、3番目、神の律法の原則に心を一致させる約束によるのであると、書いてあります。もしイエス・キリストの十字架で全てが終わったとすれば、キリストは次の言葉を言ったでしょうか。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。別に助け主が必要なんでしょうか。もし十字架が全てでいいんであれば。皆さん、聖女の絵は頭によくあると思いますが、最初門から入って祭壇は何を表していたんでしょうか。あそこで動物が殺されましたよね。 何を表していたんでしょうか。キリストの十字架を表していました。で、これでちゃんちゃんって終わっていたら、後の儀式は何だったんでしょうか。別に助け主、別の働きがあるんですね。そしてその働きのために助け手が必要なんですね。第一の部屋では天の聖所でキリストが取りなしをしておられることが、後々のクリスチャンに示されていきましたね。そして1800年になってウィリアム・ミラーが現れて、ダニエル8-14が開かれて、そして漠然とした天の働きがもっとフォーカス入って、至聖所、聖所の中でも至聖所というところに目が向けられるようになりましたね。ダニエル8-14、彼は言った、2300の夕と朝の間である。そして聖所は清められて、その正しい状態に服する。もしこの聖句が分からなければ、最後のこの清めという教えが分かったでしょうか。クリスチャンはそのことを知るようになったでしょうか。恵みの契約が、アダムと取り交わされたあの契約がいつか成就するんだけれども、それが具体的にどのように成就するかということが分かるようになったでしょうか。ダニエル8-14は我々の現代の真理の柱です。これがなければ今必要なメッセージが分からなくなってしまいます。なので、それをよく知っているサタンはこの教理に集中攻撃をするわけですね。伝道という証の海の224ページに、敵は聖女はないとする教理などといった偽りの教えを持ち込んでくるであろう。 これは信仰から離れることになっていく特徴の一つなのである。大曹と皆さん持っていますから開きましょう。大曹と下巻の216ページから217ページをお開きください。第一段落の人々はという段落からの4行目からお読みいたします。大曹と下巻の216ページです。大曹と下巻の216ページの最初の段落、人々はという段落の4行目からお読みいたします。サタンは人類を欺き誘惑することによって人類創造における神のご計画を挫折させようと考えた。しかしキリストは今、人間が堕落しなかったかのようにこの計画の実行を求められるのである。キリストはご自分のために完全で十分な許しと義認だけでなくて、彼らがご自分の栄光に預かり共に座につくことを求めておられる。それから飛んで217ページの最後の段落をお読みいたします。こうして新しい契約が完全に成就する。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。主は言われる。その日その時にはイスラエルの戸川を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。その日主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また光栄となる。そしてシオンに残る者、イスラエルにとどまる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。6000年間続いてきたこの神様の苦痛、神様が解決したいとしておられるその問題が解決する時代に我々は生きているんです。なんと厳粛な時代でしょうか。アダムと取り交わされたあの契約、恵みの契約が部分的には成就してきました。つまり許し、一番目に許しが与えられた。これは各世代のクリスチャンみんなそうでしょう。それから2番目に恵みによって律法に従うことができるようになった。これも聖書の歴史を見れば、ヨセフ、ダニエル、パウロ、また宗教改革者たち、こういう人たちはみんな律法に従えるようになってきました。我々もその恵みに預かりつつあります。だからこの新しい契約、恵みの契約は成就してきたんです。だけれどもここに書いてあったのは完全に成就するっていうんです。そういう時代に我々は生きている。そしてそれが全てのクリスチャンが知らなければならない福音なんです。バプテスマのヨハネは聖女の絵をと照らし合わせて考えていただきたいんですが、イエス様が、十字架に疲れるその交渉街に入られる前に警告しました。イエス様のことを、悔い改めよ、天国は近づいたと言って世の人々に警告しました。そして1844年にはウィリアム・ミラーが、まあ誤解はあったんですが、再臨運動によって再臨があるというメッセージを起こしましたが、後で分かったことは、あそこから天の至聖所にイエス・キリストが移ったということがクリスチャンに分かるようになったんですね。 我々はその時代に生きているわけですが、我々が世に伝えなければならないメッセージは、では何でしょうか。ウィリアム・ミラーが伝えたものと同じでしょうか。ウィリアム・ミラーは誤解して伝えていましたね。我々は正しくそれを今伝えることができるようになっているはずです。1844年に死んだ者の死せる義人の裁きが始まったということをウィリアム・ミラーは伝えるべきだったんですが、伝えられなかった。じゃあ我々はそれをすべきですね。でそれで終わりでしょうか。裁きが始まっただけでいいんでしょうか。裁きが始まってもうすぐ終わるということも言わないといけない。恩恵期間が終わるということも言わなければなりません。ウィリアム・ミラーには示されてなかった光です。我々にはそれが示されております。そしてその終わる前に、生ける者の義人の裁きが始まるということも伝えなければなりませんね。だから日曜休業令のことを言わなければならないんですよね。あれは田舎に出なきゃいけないということを伝えることが最高のメッセージではないんですよね。そこから生ける者の裁きが始まるということを伝えるために、それを言わなければならない。世の初めから神様が待ち焦がれていたあの祝福、与えたいと望んでおられたあの祝福がもう溢れんばかりに注がれるということ、これを伝えなければ何を伝えるんでしょうか。だから聖女に関する教理が猛攻撃を昔から受けていたんです。最近読みました、皆さんが読んだあの、オメガという本の中にも二人の人物が挙げられてましたね。名前覚えてますか。 D.M. キャンライと、それからアルピオン F. バレンジャー。他のことを攻撃してもいいのに聖女に関して攻撃しているんです。なぜか、聖女のことが分からなければ恵みの契約が完全に成就するということがクリスチャンに分からないからです。聖女ってだから大切なんですね。聖女を捨ててはならないんです。聖女の教理を、そしてこれを日本全国の人、我々日本人なので、各国にはそれぞれの国の責任があると思いますが、我々は全国に聖女のメッセージを伝えなければならないんですね。それはアダムと交わされたあの恵みの契約を人類が今経験しようとしているからです。これは1960年代の、聖女の覚醒メッセージ、あれがあったから伝えるのではないんです。世の初めから神様が待ち焦がれていた恵みを我々が知るために伝えなければならないんです。まもなくイエス・キリストが天の至聖所の働きをやめられるということも言わなければなりません。これを言わなかったら人々が滅びてしまう。そんな残酷なことができるでしょうか。今四方で天使が嵐の風を抑えているということを伝えなければなりません。まもなく嵐が来るということを我々は人々に伝えなければならないんです。恵みの期間が恵みの期間の終わりが急速に近づいているということ、この現実を我々は数十年前にクリスチャンになって教えられてはいたかもしれませんが、しかしこのローマ法王が81歳か2歳でしたっけ、 なった今はちょっと事情が変わってきているはずです。もう少し緊急性が出てきているはずです。しかしこのことを伝えようとすると、皆さんもよくご存知のように反対が起こります。なぜでしょうか。なぜ反対が起こるんでしょうか。なぜ聖女の教えは嫌われるんでしょうか。イエス様も聖女の話を強調してお語りになったわけではないんですが、彼は攻撃を受けましたね。なぜかというと、キリストの実物教訓81ページにこう書いてあります。彼の教えは人々の生活に決定的変化を要求した。もし彼らがキリストを受け入れるならば、彼らが尊重している人間の教えと伝説、利己的で不敬慮な習慣を捨てなければならなかった。永久に変わらない真理を受け入れるには犠牲を払わなければならなかった。だから驚くには及ばないんですね。我々は生活に変化を、決定的変化を要求するメッセージを伝えるときに必ず嫌がられるようになっています。それは罪人が悪いというよりも、彼らはそのようにサタンに騙されてそのような性質を持ってしまっているからなんです。彼らは生まれながらに罪を愛するので、それから離れることは非常に苦痛なんですね。率直な証しが教会に古いをもたらすと書いてありますが、率直な証しがなぜ古いをもたらすかというと、これもやっぱり生活に変化を要求するからではないでしょうか。証しの踏みは率直ですね。だから、嫌がられるんでしょうね。だから驚くには及ばないです。我々がこのようなメッセージを、死聖女のメッセージを伝えようとすると生活に変化を要求しますよね。だからそうなって驚くには及ばないんですね。もう分かっていることです。しかしこれはただ人々に苦痛、罪人に苦痛を与えるためではなくて、世の初めからの恵みの契約を人々に知っていただいて、そしてそれを、その祝福を我が物としていただきたいから言わなければならないんですよね。外からの攻撃だけではなくて、このようなメッセージを伝えるときにですね、中からの攻撃もまたひどいもんです。もうお前は罪人だ、救われることはないというメッセージが、そのささやきがもう頭で繰り返し繰り返しやってきて、分かってはいるんですけれども感情がついていけない、もうつらい、自分の罪を指摘される、そしてサタンが我々を訴える。しかしそのような時に我々は何と言って抵抗すればよいんでしょうか。第一テモテ1の15をお開きください。失望、落胆して自分のことにもう失望してしまったとき、自分は罪人であるということは事実ですので、それは否定できないんですが、この聖句を思い出しましょうね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという という言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私は罪人の頭なのである。それは事実ですね。我々が救われるかどうかはわからないことでありますが、キリストが罪人を救うために死んでくださったという事実は確実ですし、私たちは罪人だということも確実ですよね。では我々は救われることになっているんです。そして恵みの契約は律法に服従することによって交わされる契約になっているんですね。そして恵みによって信仰によって服従できるようにしてくださるというのが神のこの契約内容なんです。スタディバイブルの新約聖書の47ページを開いていただきたいと思います。聖句の中にマタイ5章の27を読んでから今開いていただいているところを読みたいんですが、会員するなと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに会員をしたのである。ってもう大変ですよね。そしてコメントを読みしますが、これは47ページの下の段落の右側に天の書に記されている品性の特徴という題がありますね。そこの5行目からお読みいたします。天の書は、機会があれば犯したであろう罪までも記録する。もう一度読みますね。天の書は、機会があれば犯したであろう罪までも記録する。まだ行ってもないのに記録されるっていうんです。じゃあ誰が神の御前に立つことができるでしょうか。まだ犯してないんですよ。問題は我々の品性ですよね。財政、そういう条件と環境が与えられたら発芽するであろうその罪の根っこ、それが問題だって言うんです。それを神様は、神様だったら解決しないでしょうか。その問題を残したまま再臨することがあるんでしょうか。そのまま天国の時代に入ることができるんでしょうか。だから恵みの契約が成就じゃなくて完全に成就しないといけないんですね。ヘブル8-10、皆さんご存知だと思います。それを開いていただきたいと思います。ヘブル8:10。恵みの契約は契約が交わされてすぐに成就したわけではない、後から成就するとこの契約はここではっきりと言っています。ヘブル8-10、私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。我々の心から湧き上がる衝動でさえも律法に調和したものになるという神様のご計画、契約です。板にご自身の指で書きつけたあの行為が我々の心に同じことがなされるっていうんです。 聖書のどこを読んでも、どういう歴史を読んでも、すべてこの最後の終わりの時代のための励まし、教訓となるために記録されているんです。出エジプトした物語は、我々が罪から出国することができるという神の強い右腕を教えているんです。後悔が割れて渡れるというのは、不可能なことを現実にするという神の力を、世の終わりに起こる、そのことを教えるために記録されたんです。この聖書はどこを読んでも、世の終わりの約3年半のために書かれているんです。そのような時代に我々は生きているんです。創世記3の15、私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうと言って、この交わされた契約、こんなに深い意味があったんですね。ヤコブ1の17をお開きください。ヤコブ1の17、あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかというものはない。恵みの契約が最初に交わされた時から、神様のご計画は変わっておりません。世の初めから、創造当初の人間を作り直すということが神様のご計画です。この安息日は創造の記念であり、また再創造の約束でもあります。神様の賜物は、ここに完全と書いてありましたね。完全な賜物と書いてました。我々が部分的に律法を守れるとか、そういうことではなくて、完全に律法を守れるようにする賜物を神様はお与えになろうとしていて、計画に変更はありません。回転の影もありません。なので今さら聖女は重要でないと感じるようになってはいけません。なぜならそれを知らなければ完全に清められるという思想がなかなか分かりにくいからです。それだけ貴重な宝石を我々はいただいているんです。これを伝えないといけないんですね。最後にヨハネ16の33をお読みしたいと思います。我々にこの約束を与えてくださったイエス・キリストは、同じように我々と弱い立場を取ってくださって地上に来られました。そして私たちを贖い、その地で清くなそうとする主は、荒野で試みに勝ちました。我々もそれができるということを知るために、そして我々が苦しんで気落ちしたときに、共に涙を流してくださって奮い立たせてくださるイエス様は、我々にこのようなことを語ってくださいました。ヨハネ16の33、これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。 私はすでに世に勝っている。模範として生きられたイエス様、我々の痛み苦しみを十分に知っておられ、今も同情することがおできになる、そのイエス様が私たちに従いなさい、そして私はあなたを助けると言ってくださっております。恵みの契約が完全に成就しようとするこの嬉しい時代に我々は生かされているんです。今さらその計画に変更があったのかなと疑ってはならないんです。6000年間のキリストが待ち焦がれていたそのご計画の成就、我々理解して人々に伝え、そしてぜひその祝福に預かりたいと思います。全宇宙の創造主であります神様、あなたは宇宙的な問題を解決しようとして、あなたのご計画を実行に移してくださいました。その計画の中に私たちに携わる機会を与えてくださり、心から感謝いたします。賛美と栄光と誉れとは子羊にあります。子羊の皆を賛美いたします。我々に自分のことを考え行動する性質ではなく、他人のために、あなたの栄光のために生きれる清い性質をお与えください。世の初めからのご計画をどうぞ今実行に移してください。私たちその祝福に預かれますように、この場にいらっしゃいます一人一人に聖霊の力が働き、信仰を持ってイエス・キリストの方を選ぶことができますようにお助けください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。